町の話題、町で起こった出来事を紹介。8ページから11ページ。企業版ふるさと納税制度を活用したご寄付をいただきました。この度、株式会社協感様から企業版ふるさと納税制度を活用したご寄付をいただきました。いただいた寄付金は、本庁の地方創生に関する戦略プロジェクトに位置づけられ、町の新たなにぎわいの創出につながる図書館と健康センターの複合施設整備事業に活用させていただきます。ありがとうございました。町長から株式会社協感様へ感謝状を送られている様子の写真が1枚あります。長与町新しい学校づくり検討委員会より答申が提出されました。11月19日、教育長からの諮問に基づき、長与町新しい学校づくり検討委員会から、長与町の未来を見据えた教育の実現を意図して、義務教育学校の設置に関する答申が提出されました。これまで検討委員会の中で、学校教育目標を学校、家庭、地域のみんなで作りたい、先生方が楽しく教育課程を作ることが重要など、委員の皆様方からのご意見をもとに答申としてまとめられました。今後、長与町の新しい学校づくりの方針の参考としてまいります。検討委員会より、教育庁へ答申書が渡されている様子の写真があります。令和6年度、長崎県民表彰受賞、長与町国際交流協会会長石川明人さん。令和6年度長崎県民表彰式が執り行われ、多年にわたり幅広い国際交流活動を支援推進し、多文化共生のまちづくりに寄与したとして受賞されました。心から敬意を表しますとともに、今後のさらなるご活躍とご精鋭をお祈りいたします。表彰状を持つ石川明人さんの写真が1枚あります。全国スポーツ推進委員連合、30年金属表彰受賞、高尾公秀様。長与町スポーツ推進委員会、高尾公秀会長が全国スポーツ推進委員連合から30年金属表彰を受賞されました。平成7年に町体育指導委員に任命されて以来、町民体育祭やソフトボール大会など町スポーツ行事の企画運営に積極的に参画いただき、誰もが楽しめる大会づくりに尽力されています。また町スポーツ推進委員会の主催事業エンジョイスポーツを通して、軽スポーツやレクレーションによる住民の体力づくりのサポートにも貢献されています。心から敬意を表しますとともに、今後さらなるご活躍とご精鋭をお祈りいたします。感謝状を持つ高尾公秀様の写真が1枚あります。100歳の長寿を祝って、町よりお誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。平野澄子様、大正13年11月16日生まれ。戦後すぐにご結婚され、3人のお子様を育てられました。現在も息子様ご家庭とご自宅で元気に過ごされています。長生きの秘訣は、子供、孫、ひ孫、みんなに助けてもらいながら好きなことを思う存分できたこととのことです。好きなこと、これまで民謡、習字、グランドゴルフなど町のさまざまな講座に参加されてきました。特に押し花は現在も作っておられ、ご自宅に飾られた作品は絵画的で目を見張るほど美しい仕上がりでした。これからもお元気に生き生きとお過ごしください。ご家族様と一緒に写られている平野澄子様のお写真が1枚あります。全国大会出場。 長崎北洋大高校ラグビー部弓道部。長崎北洋大高校が第104回全国高校ラグビー大会、第43回全国高等学校弓道選抜大会に出場を決め、12月9日、町を表敬訪問されました。ラグビー部の下田さんは、全員がひたむきに走って自分たちらしいプレーを出し切りたい。田崎さんは、花園の舞台を楽しんで、一試合一試合勝っていきたい。弓道部の本間さんは、去年の悔しい結果を払拭できるように頑張って練習して試合に臨みたいと力強く抱負を語りました。吉田町長は、目の前にあるものに夢中になってやることが大事。大きな舞台で戦うことは今後の皆さんの人生の糧になると激励の言葉を述べました。壁に祝長崎北洋大高等学校全国大会出場、第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会、第43回全国高等学校弓道選抜大会と大きな横断幕があります。その前に、向かって左から田崎さん、下田さん、町長、本間さんがガッツポーズをして写っている写真が一枚あります。長崎北洋大高校登山部と丸太岳に登りました。11月16日、スポーツの秋ということで、長与町教育委員会と長崎北洋大高校と共同で登山イベントを開催しました。長崎北洋大高校登山部顧問部員総勢30名の協力のもと、小さなお子さんなどを14名に参加いただき、丸太岳に登りました。道中では地図を見ながら現在地を当てたり、実際にトラバースの地形を確認したり、山頂では丸太岳の標高が333メーターで、東京タワーや稲佐山と同じ高さであるという豆知識を紹介するなど、参加者に楽しんでもらえるような工夫を凝らしてもらいました。参加者からは、北洋大生のおかげで安心して登ることができた。他の参加者とおしゃべりしながらの登山は楽しかった、などのお声をいただきました。参加者の皆様お疲れ様でした。長崎北洋大高校登山部の皆様、ご協力ありがとうございました。小さい子も参加して、登山の様子と、高校生と一般の方の記念撮影などの写真が2枚あります。早生みかん狩り、AKO 果樹園。11月16日、AKO 果樹園、小浜綾子代表が岡郷の塩徳地区にある農園で実施し、町内外から22人が参加しました。みかんの成長過程を写真パネルで展示したり、工夫を凝らして体験を行いました。収穫後はジューサーで果汁 100% のみかんジュースを提供し、参加者は大喜びでおかわりしていました。みかん狩りをされた方の集合写真が1枚あります。和製みかん狩り、長与の自然を楽しむ会。11月23日、長与の自然を楽しむ会、柿本佳代代表が、本川地郷の小場地区にある農園で実施し、町内外から22人が参加しました。天気に恵まれ、子どもたちはたくさん収穫し、その場で新鮮なみかんを堪能していました。参加者からも、最高の天気で気持ちがいい、また参加したいとの声がありました。小さい子がみかん狩りをしている様子の写真が2枚あります。令和6年度、長与町児童虐待防止研修会を開催しました。11月13日、長崎県スクールカウンセラー、臨床心理士、公認心理士、長野明子様を講師としてお招きし、不適切な育児が子どもに及ぼす影響と題してお話ししていただきました。 約80名の町内子育て関係者が参加し、現場で対応している経験を交えた講演に皆さん熱心に聞き入っておられました。児童虐待に対しては正しい知識を持ち、虐待に陥った原因を解決できるよう、また虐待を受けた子どもの心身の発達を支えることができるよう、子どもだけでなく家庭全体に対するサポートが必要です。そのためには行政だけでなく地域の皆さんの力も必要です。長谷町が子育てしやすい町、子どもにとって安心して成長していける町となるよう、今後ともご協力をお願いします。公園の様子の写真が1枚掲載されています。公園の一部をご紹介します。子どもの発達過程と成長。人は自分に与えられた条件に対処しながら、同時に成長に伴って次々に展開する課題にも対処していくことができる。乳児期から思春期の間でも様々な発達を通して子ども自身が確立していく。児童虐待が子どもに及ぼす影響。身体的な発育、発達への影響だけでなく、心理的発達への影響がある。アタッチメント、愛着、障害やトラウマによる反応、虐待だけでなく、不適切な養育によっても脳への影響が起こる。現代の子育て事情。過干渉、過保護により、子ども自身が他人の顔色ばかり伺ってしまう、自分が何をしたいのかわからない、失敗することを恐れるようになることが見られることがある。支援で大切なこと。児童虐待は様々な要因が複雑に絡み合っている。まずは地域においても相手を理解していくことが必要である。相手に寄り添う。思いを馳せる。岩丸がお伝えしました。
中学生が暴力根絶を願い、パープルリボンを作成。中学校3校、長崎県立大学シーボルト校、役場をライトアップしました。内閣府では11月12日から25日を女性に対する暴力をなくす運動期間と定めており、本庁ではその啓発活動の一環として、中学生が女性に対する暴力を根絶しようというメッセージが込められたパープルリボンで飾られたパープルリボンツリーを作成し、暴力のない学校及び長与町を発信する取り組みを行いました。作成したパープルリボンツリーを一人で悩まずまず相談してほしいという思いを込め、長与町役場玄関ホールでパープルライトアップしました。長崎県立大学シーボルト校各中学校でもライトアップを行いました。長与第二中、長与中、高田中3校のパープルリボンを作成している写真3枚があります。また長崎県立大学シーボルト校のライトアップと役場玄関ホームのライトアップの写真2枚があります。辛いことや不安なことは一人で抱え込まないで、ためらわずご相談ください。電話で相談。内閣府性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、シャープ8891、早くワンストップ。 SNS で相談。内閣府性暴力に関する SNS 相談キュアタイム、 QR コードがあります。パープルリボンにはあらゆる女性に対する暴力をなくしていこうという思いと、暴力を受けている人にあなたは一人じゃないよというメッセージが込められています。